ラジオパワ
ー、皆さんこんにちは。松戸ラジオパワロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。新入学おめでとうございます。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、松戸市は10日が入学式でした。で、うん、
で
東条は毎月東条の日というのが10、20、30で重なったので、うん、たくさんのランドセルを背負ったお子様、親子連れ来ていただきました。
まとめましょうね。
あ、おめでとうございます、かっちゃんです、
の同級生コンビでお送りいたします。何が始まるのかなと思って挨拶長ってなっちゃった。
いや、今日収録が10日なので、そうだそうだと思って、
今日ね、うん、そう10日でした。はい、でね、新入学皆さんね、本当におめでとうございます。で、なんかね、桜が散る時の入学式って久しぶりじゃないですか。
だって今まで葉桜で入学式でしたよ、うん、そうなの。
だからここ数年はほら、うん、満開が3月の末で、うん、はい、もう入学式の時にはね、桜なかったけど、うん、逆にいいじゃないですか、入学式に桜がっていうね、遅い遅いって言われてますけども、ね、いや、うちのね、小学校の、私たちの出身の小学校の校歌にも、はいはい、花吹雪という、
あ、そうだ、そう、歌詞がありました。
ありますよ、うんうんうん、ですから花吹雪が待ってるところに入学するというね、うんうん、それが、まあ、入学式のイメージでありますので、いいんじゃないかなと思いました、うん、で、なんかね、桜開花遅かったし、はい、で、変な現象が起きていて、すごいの、なんかね、暖冬だったじゃないですか、基本的には
去年、
うん、この間の冬っていうか、
最近まで、
うん、
最近まで、
で、はい、暖冬だとボケちゃうんだって
花が、
うん、で、それで
咲こうかななんて思っちゃう、うん、
でね、開花はしても、うん、なかなか満開にならないっていう、で、なんかそれが今ね、鹿児島県で起きてるらしくて、だから鹿児島だけ満開宣言出てないんですよ。
あ、
そう、あったかいのに。だからいいのかな、寝てていいのかな、咲くのかなみたいな。そう、だからやっぱり桜も、まあ、日本の花だけにはね、やっぱり四季でこうキリッと、寒い時はギュッと寒く、うんうんうん、暖かくなってきたらわっと暖かいみたいな方がパリッとね、するみたいで、人間もそうかななんてね、ちょっと思いますけども、まあ、あんま寒すぎるのもあれだけど、それでちょっと驚いてしまって、あ、そうなんだと思って。
そうなんだ、う
ん、なんかね、だからで、私たちもね、なんとかこの花見をしたいというね、あがきがありましてそう、なんかほら、お花見の時は、花見っていうか桜祭りとかも咲いてなかったしね、
咲いてなかった。
で、個人的にちょっと花見があった時も雨だったし、結局やってないねっていうことで、先週末、うん、岩瀬のね、プライベート公園で岩瀬住吉公園でですね、花見をしました、
うんうん、はい、よかった ね、天気良かったし、
あったかかったし、うんうん、で、公園でただ飲んでんだけど、うん、ないいですね、ああいうのも ね、
うん、トイレが近いのが一番いい
そう、岩瀬のね、自治会館をお借りするということを伝えて、はい、で、自治会館のトイレも借り、はい、うん、それで、まあ、庭でね、うん、美味しく楽しくやりました、うん、だからああいう形で公園って、まあ、利用できるところとできないところあると思うんだけど、
そうですね、う
ん、なんかちょっとまめにね、そう、桜だけじゃなくて、なんか新緑でもいいし、うん、紅葉でもいいし、何でもいいから、ああいうなんか公園でちょっとずつ飲みながら、人が少しずつ集まってくると面白いなと思って、うんうん、思ったです。
それこそ先ほど言った東条公園あるので、うんうん、桜も綺麗ですし、本当レジャーシート引いて、うん、お花見してる人いますよ。
へえ。
どんちゃん騒ぎはしちゃいけないんですけど。
で、早いよね、でもね、うん、4時ぐらいまで。
とね、5時に閉まってしまうので、うん
ね、うん、お酒飲んでいいの、東条邸で。
それはちょっと。
でしょ、う
ん、なんか、まあ、お子さん同士、うん、子供、親子連れは来てて、
ピクニックだね、
うんうん、遊んでる、
ピクニック的な感じでね、うん、なかなかいいんじゃないですか。途上亭でもこれからいい季節が続きますよね。
そうですね、紫陽花咲いたりとか、うんうん、
あと富士、
富士がだからなくなっちゃった。
あ、そうか、富士今いないのか。
富士はね、うん、鉢で持ってきてたんです、育苗圃から。
あ、はいはいはい、
それがね、育てってないので持ってこれないんです。
まあ、でも他にもあるし、
紫陽花綺麗ですよ、う
ん、ね、うん、だからまあ皆さん途上亭などに行くのもいいし、はい、まあ瓦もいいし、
うんうん、
いやお外はいいなと思いましたよ。なんか飲みすぎますね、でもなんかあの喉も渇くし、なんかあの天気がいいし、うん、久しぶりの人が来たりとかすると盛り上がっちゃってね、はい、でも公園で飲んだら楽しいっていうだけの話なんですけど、はい、いやでもね、なかなか満喫できたかななんて思います、うん、
はい
はい、で、まあ、途上亭もねそうなんですよ、あのゴールデンウィークにかけていろんなイベントがあるそうで、
はい、
この間もちょこっとお知らせしましたけれども、はい、なんか甲冑カフェもあるし、
カフェありますよ、はい、毎年恒例のゴールデンウィークにはあります。
甲冑同好会が作った甲冑が飾ってある、
うん、ね、私今までそう、あ、そうだったっていう思うんですけど、甲冑カフェの時ってカフェだから、
はい、
まあコーヒー、
コーヒー、
お抹茶、
はい、
白玉があるんだって。
え、白玉知らなかった。白玉、
あんこを入れた何ぜんざい、
へー、
白玉とかぜんざいか、
全然知らなかった、うんうん、
ぜんざいあるんですか、取っといてくださいって思わず言っちゃった。
あ、そうなんだ、ぜんざいもあるし
4、5ですね。
そう、お抹茶もね、うん、美味しいしね、
抹茶もあるし、
はい、5月4、5、
うん、そう、はい、お庭のね、新緑のいい季節なので、
はい、なんかね、うん、なんかゴールデンウィーク混むからどこも行かないっていう方も多いけど、うん、ちょっと近くのね、うん、あのそういうとこにプラッと遊びに行くのもなかなかいいんじゃないかと、
いい、
はい、うん、思いますよ。それとですね、はい、4月27日もうそろそろの、もうそろそろゴールデンウィークというか、もう始まるとき始まるか、うん、土曜日だから、
はい、
に市立博物館でですね、鯉のぼり作りましょうっていうキャンペーンがあります。博物館プレイルームにてイベントですということで、参加は無料、どなた様もご参加いただけます、うん、皆様のご参加をお待ちしていますということで、ね、いろいろあるんですね。4月27日は鯉のぼり作り、うん、オリジナルの鯉のぼりを作ろうっていうね、他にもね、パズルの日とか浮世絵スタンプとかいろんなプレイルームの企画があるので、もしご興味があったりね、あのお子さんがいらっしゃったりして、ちょっと作ってみたいななんて思う方はぜひね、あのちょっと市立博物館検索していただくといいかなと思います。これかわいいね、あの机の上とかにちょっと飾れる、うん、かわいい鯉のぼり、
うん、
3人じゃないや、あの親と孫と、孫じゃないよ、子供といますんでね、
お父さん、お母さん、
お母さんと子供がいますんでね、うんうん、よかったら声もね作っていただいて、うん、割とね、あのひな人形も作れるとかあったりとかもするので、うん、こういうの一緒に飾ったりとかね、するのもいいかなと思いますよ。
やっぱり季節を感じる行事っていいよね。
そうですよ、ね、はい、うん、もうこれがだから3月のひな祭り終わったら、
はい、
桜が咲いたら次鯉のぼりですよ、
うん、
坂川にね、見事な鯉のぼりが、
私はやるかな、
ね、
いつもね、あれ もう本当風物詩というかすごくいいんだけど、う
ん、あれなんですよね、あのコロナ前にはやってたんですけど、うん、
亡くなってて、うん、やるかな、
あの
期待しよう。
坂川っていうと私たちはあの駅周辺のね、うん、春雨橋浸水広場のところなんですけど、坂川って長いってあって坂川ですか、当たり前なんだけどあの小ヶ崎とかね、うん、栄町の方の坂川 の、ね、あの上に 渡すんだよね、たくさん、
うん、
鯉のぼりね、あの横に飾るんですよ、たくさん、うん、でそれがまたね、道にあそこの川沿いに入っていくと急に見えるから、うん、すごいびっくりするんですけど、ね、
遠くから見ると川泳いでるって、
そうそう、 そうそうそう、魚だけにね、ちょっとね、うん、泳いでっぽく見えるような感じなんで、うん、皆さんそのお散歩コースの中にねちょっと入れていただけると、あ、今年やるのかな、ちょっとまだね確認、未確認情報ですけれども、
うん、
前はやってました、
ね、
なのでよかったらね、皆さんぜひ、まあ散歩がいい時期になってきましたんで、うん、ぜひプラプラと。いや、私今年ね、松戸神社の桜見てないのよね。
あ、見てますよ、私。
あ、見てないのよね、
通り道。
気がついたら見てないのよ。
綺麗でしたよ、うん、やっぱり。
あそこはね、やっぱね、うん、赤い橋とね、
うん、
桜と、うん、あとね、松戸ビルジングこのね、コントラストが、あとお社のね、このコントラストがね、いかにも松戸っていう感じでね、
私は松桜とはまたちょっと違うからね、
ちょっと違う、色もね、ソメイヨシノだから薄くて、また淡いピンクがまた綺麗なんですよ、いや、間に合うかな、間に合うかな、今週末ぐらいまではダメ、
もうね、パラパラしてます、
パラパラでもいいや、ちょっと咲いてれば、ちょっと見に行こうかなって思います。はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の話題は新松戸 C4 カフェ&レストランが1周年、 犬同伴かドッグランもという記事です。 C4 カフェ&レストランが4月1日にオープン1周年を迎えました。パスタやピザなどのイタリア料理でローストビーフやグラタンなどの洋食を提供するお店です。飼い犬を連れての入店が可で、室内ドッグランや犬用撮影スペースも設けています。店舗面積は125平方メートル、席数はテーブル8卓32席、カウンター4席です。店主のあやなさんは動画共有アプリ TikTok でライブ配信者としても活動。店名はあやなさんが以前所属していたグループ名 C4 からつけており、 C は千葉県とカンパニーの頭文字、4は4人組を意味するといいます。ランチメニューは大人のお子様ランチ、手仕込みジャンボポークカツカレー、カツレツデミチーズ、カレーじゃないよ、ジャンボポークカツレツデミチーズ、本日のピッツァなど。ディナーは国産牛と黒毛和牛のローストビーフ丼、三元豚バラ味噌ダレ炙り丼、どこで切っていいか分かんない、三元豚バラ味噌ダレ炙り丼、味噌のね、あの豚バラ丼ですね、はい、黒毛和牛ボロネーゼなどを展開。ドリンクはビール、カクテル、ソフトドリンクなどを提供しています。1周年を記念した感謝祭として、2000円以上利用したお客さんに1枚、5000円以上利用したお客さんに2枚くじを進呈。当たった賞によってコース料理やディナーメニュー1品、ドリンク1杯などを次回来店時に提供します。なんと空くじなしだそうです。4月30日まで先着200人で終了です。あやなさんは1年間たくさんの方やワンちゃんに来店してもらい、食事中や帰り際に美味しかった、また来るねと声をかけてもらったのがとても嬉しいです。今後はもっとたくさんの方にお店を知ってもらって、美味しい料理、楽しい空間を提供していきたいです。第二の家と言ってもらえるように、思ってもらえるようにアットホームな店作りをしているので、来店してもらえればとアピールしています。営業時間はランチ11時から14時30分、ディナーは17時から20時。店内工事のため4月22から25はテイクアウトのみの営業になります。同26から29は休業となりますね。なので21日までにバッと行っていただけるとと思いますけれどもね、はい、という記事です。いや、なんかね、その理想的な仕事だなと私は思うのね。犬好きだし、美味しいもん好きだし、ね、羨ましいななんて思いながら。で、この映えスポットがあるんだね、ワンちゃんの。ちょっとね、行ってみたいなとか思っちゃいますけどね。いや、でもね、ワンちゃんの一緒に食べられるスペースでドッグランもあるってことなんでね。
じゃ広いんだね。
でしょうね。うん、ね。いやだけどね、あのお写真、お料理のお写真めちゃくちゃ美味しそうですなんでね、あの犬同伴かということで、普通にね同伴しなくてもね行けると思いますんでね。いやでもね、こういうところのね、あのなかなか一緒にあのお散歩とかしてても一緒に入って食べられるってお店まだまだ少ないので、いや私は本当にねワンコも大好きなんでね、なんか理想的なお仕事だななんて思いますけどね。いや美味しそうです。なので皆さんぜひこれを機会にね行ってください。場所は新松戸ですね。新松戸3って書いてあるので駅の近くなのかな。なのでぜひよかったら
青少年会館の近く、
ね、青少年会館の近く、うんうん、はい、なので皆さんぜひ行ってみていただけたらと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。ね、まあ、いろんなちょっとウキウキする話が多いですけれども、今ねたまたまローストビーフ丼出てきました。美味しそうなやつ、
ね、写真が。
それがですね、うん、ローストビーフがね美味しくできるんですよ
それがですね
それがですねってこれね、まあ、たまたまつながったんですけど話が。いや、あのお料理ね、あの、うん、私も好きですけど、うちあの一緒に住んでると思われる同居人がねすごい大好きなんですよお料理作るのが、
はい、
でまたねなんか不思議ななんかの機械を購入してたんですよ。で私何を買ったのかなと思ってたら、うん、低温調理器っていうね機械買ってまして、でまたそのね、また道具が増えるとかってちょっと思ってたんですけれども、うん、これであの結局ねお鍋の中にその温度のお湯をその一定の時間でずっとそのお湯が沸いてるわけですね。70度とかなかなかね沸騰するのは簡単ですけど、うんうんうん、そこを保つのが難しいじゃないですか、うん、その値段で何時間とかつけとくと、うん、これまた美味しいローストビーフとか、
うん、熟成されるってこと。
や、あのね、ゆっくり火が入る。だから柔らかく、しかもそのあのなんつうのカチカチにならない、うん、あのカチカチってあの焼けすぎないで、もうね思ってた以上にこれが美味しかったです。大ヒットです。でローストビーフとあと温玉、
はい、
温泉卵で、私あのねこの間茶碗蒸しに凝ってるって言ったじゃないですか、はいはい、まあ、同じなんですけどね、材料はね、あのだしとね卵なんで。だけどその温玉も今まですごい作ってみてたんですよ、はい、例えば沸騰させて蓋したお湯を何分ぐらいで中に入れてとかって、うん、でもね絶対ここまで成功したことはなかった。なんか硬すぎたり生だったり、うん、いやもうねあの普通に買ってくる温玉のようなやつができて、やばいです。美味しい。
その機械はいくらする
機械はね、あれはね8000円ぐらいだそうです。だからねそんなにしないでしょ、
使い込まないとね、そんなにするなら、
うん、でもなんかねあの棒みたいなんですよ、要は棒を棒を鍋に刺して上にタイマーがついてるって感じ、うん、なんかその棒から熱が出るんですけど、そこの熱が出るのがちゃんと保ってるわけですね。75だったら75ってセットすればそれ以上にならない、65なら65ってならないの、それ以上にならないので、なんかだから普通はこう、あ温度かかって、あダメだったとかね、やんなきゃいけないところを非常にこれは便利だなと。まあオーブンとかレンジでそういう機能があるのもあるんですけど、
ヨーグルトとかよくそういう作ったりするの、同じ温度っていう、
そうヨーグルトもできる、うん、でヨーグルトのメーカーっていうのがあるんですけど、はい、牛乳入れの、ね、はい、中にちょっと種入れ てあれはね温度設定じゃないんですよね、何分とか。だからヨーグルトはできるけど、まあ、頑張れば温玉もできるかもしれないんですけどね。いやでもね、あんななんか新しいねあの道具が来るとなんかケッてなっちゃうんですけど、
でも美味しい料理たくさん作ってくれるならいいじゃないですか。温玉できないんだ。
ヨーグルトメーカーでは温玉できない、はい、違うそうです、はい、なんか言ってるけど、温玉はあのヨーグルトメーカーではできないそうです。その代わり低温調理器ではヨーグルトはできるそうです。ややこしい。そうだからね、なんかプルプルっとした、あの白身と黄身の、もうあれはちょっと感動的だったんでね、
もうお店し開くしかない
ね、ちょっとなんかこれはでもこんぐらい美味しくできれば店もできるねっていうぐらい美味しかったんで、
テイクアウト専門でもキッチンカー買っちゃう、
こっそりキッチンカーそこまでかい。そうだからね、そうビーフだけじゃなくてポークもね、うん、ローストポークってすごい好きなんですけど、 あれこそね難しいの、あのだって豚って火入んなきゃダメじゃん基本。
そうです、
ね、ビーフはまだねレアでも食べれるけど、うんうんうん、豚はダメだから、その火が入っているのに柔らかいとかってなかなか難しいんでしょ、固くなっちゃったりとかね。だからちょっとこれから先あれを使ってですね、なんかいろんなことをやって、私もやってみようかなと思ってね、でもそうローストビーフのあのなんていうのお店で食べるようなあれがねできたのです、感動ですね。
まあ、いつでも食べれるんですね、
うん、そういつでも肉さえあれば肉を買ってこなきゃいけないんだけどね、肉さえあればできるっていうね。そうだからなんかそういうなんかでそれ用の機材とかって買うのってあんまり好きじゃなくて、うん、例えば、うん、なんだろうな、あの例えばピーラーとか皮むき器とかも、あのネギ刻み器とか、あとなんだっけあの人参用とかいろいろあるじゃないですか、うん、あれいっぱい買うのはあんま好きじゃないんですけど、うん、でこういう風ななんかピンポイントの目的のものはあってもいいかななんてねちょっと思いました。いや、ね、もうちょっと早ければねお花見間に合ったんだけどね。
あそれで
そうみんなでね、はい、ピクニックのようにね、
あ持って、でも第2弾がやる予定だっていう噂が、
ね、ちょっと噂がそうなんかねああやって作れれば楽しいなと、うん、でもやっぱ手間とかあと味付けとかもやっぱりちょっとねいろいろ凝るじゃないですか、うん、でこれ考えるとお店の売ってるものって全然高くないね、その時間と手間と研究、
うん、食べるの早いけどね、
そうこれで ねこれで何千かよとかって思うけど、うんうんうん、あれはね高くない、うんうん、あともっとね凝ってる人が自治会にいましてですね、はい、T さんって言うんですけど、はい、T さんはですねさらにこれを燻製の、はい、要はハムですね、燻製するために漬け込んで、はい、低温調理器をした上に燻製をするというね、ものすごい凝ったものを作ってらっしゃって、それもねめちゃくちゃ美味しかったんで、うん、いつかちょっと挑戦していただけたらなと思うんですよ私は、と思うんですけどね。そうでもすごい美味しかったんで、やっぱり手作りで作るのは美味しいけど、うん、やっぱ手間が、うんうんうん、 なんかお店でね気軽に、あ、じゃあローストビーフ1個どうなんて言って出てくるのはありがたいなっていうね、しょうがないなっていう、あの値段はね、うんと思いました。はい、でもねお肉もね、だからいろんなお肉できっと楽しめるので、多分サラダチキンなんかもできるっていうことで、うん、それもちょっと食べたらそれの話もしようかなと思ってますけどね。はい、いやちょっと楽しいなというね感じでございました。この間のね花見はもうみんなでやるよって言って、もうあちこちからいろんなもん買ってきてね、
2日前だっけ、当日ではないよね、前日ぐらい、う
ん、前日ぐらいに晴れるって分かったんで、うん、あ、晴れるじゃんってなってね、みんなでいろいろ持ち寄りましたけれども、やたら豪華でしたねいろんな食べ物があってね、はい、ちょっとねあの春になると外で何かを食べたくなるのでね、ぜひね皆さん、はい、やってみていただきたいなと思います。で、そう、あのもう一つ話として、子どもの好きなお菓子っていうのが最近私よく目にするんですけど、はい、あのこの間かっちゃんも言ってたけど、はい、グミが好きですね、本当に
グミ
子供好きですね、
今なんかすごいよね、うん、
いや私もねグミ好きなんだけど、うん、あの子供の頃なかったからねグミなんて、
そんなあと種類もないし、うん、なんか味なんかそんななかった
なかったし、あの、うん、おばあちゃん家に行くとこうやってあのキャンディーみたいになってる、うん、砂糖がじゃりじゃりまぶされたゼリーとかあったらあったけど、
それこそ甘油ドロップみたいなさあれをグミっていうかどうかあれだけど、
まあ、まあまあね、うん、でもそういうものがすごい多いから、うん、みんなね飴がね、飴とかキャラメルを食べないんですってあんまり、
うんうんうん、
口の中にずっと滞在すると虫歯の原因になるからっていう、うんうん、なるほどと思いましたけどね、いやすごいね子供がグミが好きだっていうのをね目の当たりにしたんでね、
びっくりした、
ね、だから子供にはグミをあげるのがいいのかななんてね
黙らせるには
口の中突っ込んでひどいひどいそうでもねちょうだいって言ったらくれたんでね、うん、そうもらって食べましたけどね、はい、もうね子供のような年齢の子が子供を産むのを ね目を細めて見るっていう ね機会があったもんで、
うん、微笑ましいね、あれを見てると、
うん、微笑ましいし、自分の年が取るわけだなと、うん、もうこの間まで20歳ぐらいの子がね お母さんとして子供ね2人3人なんかねあの抱えてるのを見るとちょっとね感慨深いなと思いながら、グミが好きなんだなって思った次第です。はい、皆さんもね外でぜひ何か遊んでください、今いい時期なんでね、はい、おすすめです。続きまして今週の1曲のコーナーに参りたいと思います。今週の1曲、このコーナーは、ポッドキャスト本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聴きいただけます。まあ、今日ね私が選びましたのは、私のね小学校の時のやっぱりね春の日曜日の思い出っていうか、春の日曜日になるとこの曲を思い出すっていう曲なんですけど、赤い鳥の What a Beautiful World っていう曲なんですね。で、まあ、赤い鳥フォークグループとして、うん、あのハイファイセットと紙風船に分かれてまた活動されて、まあ、それぞれがねあの非常に素晴らしいアーティストとしてまた羽ばたかれたグループなんですけど、これ多分1971年のリリースかな。これねあのうち あの父がですねすごい日曜日 あの朝とか聞いてたんですよ、このアルバムをね。ベストアルバムだと思うんですよ、赤い鳥の。ですごくねあの2枚組だかなんだかのアルバムなんですけど、あの日本語の歌は全然聞かなくて英語の歌ばっかり聞いてたんですね、うちの父は。で、まあ、知ってますけどかっちゃんはよく知ってる、
はい、
あのまあ、英語を使う仕事をしていたので、はい、であの最初の冒頭の、ね、ジングルのレッツメイクマストアクティブも、ね、うちの父が考えたんですけども、はい、その父が、まあ、結構忙しい仕事で日曜日も割といなかったりとか、あとが海外に出張が多かったんですけど、いる時はねその赤い鳥の、ね、ベストアルバムもかけてたんですよ。でかけながらなんか楽しそうにね、うん、あの聞きながらなんか飲んでんですけど、うんうん、飲みながらね、うん、そういうなんかことを思い出すような天気だったんですね、うん、この間あこれ赤い鳥のアルバムを聞いてたような天気だなと思って、まあ、ちょっとこれをね改めて聞きたいなと思いまして選んでみました。それでは聞いてください、赤い鳥 What a beautiful world we are living in now。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。 ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。